QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。45歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
さて、世間には様々な粘着テープがあふれかえっており、我々の生活を支えております。まあね、粘着テープだけじゃなくて、なかなかこう粘着質な人っていうのもあふれかえっておりますけどもね、セロハンテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、マスキングテープ、養生テープ、皮膚用テープなどなど、用途によって使用するテープは変わってきますが、その使用方法を間違えると後で大変なことになります。代表的な例としては、書籍の本ね、書籍の補修にセロハンテープを使用することです。そうだね、セロテープ貼ると大体数年でひどいことになるよね。例えばお子様用に図書館で、絵本などを借りた際、誤ってお子様が本のページを破いてしまうことは多々あるようで、よかれと思いセロハンテープで補修したくなる場面ですが、それはご法度です。セロハンテープは経年劣化すると黄色くボロボロになり、かえってダメージが大きくなるため、図書館などでは本にセロハンテープを貼らないでくださいとアナウンスし、注意喚起しております。ちなみに書籍の補修にはペーパーエイドやページヘルパーといった劣化しにくいテープを使用します。さて、この良かれと思ってテープで補強補修をして、さらにダメージが広がるという悲劇は古今東西後を絶ちません。数世紀前の古い図面や美術絵画といった歴史的な資料にテープを用いてしまった結果、修復できないダメージに至るケースもあるようです。しかし今年5月、イタリアはフィレンツェ大学と、どこかの企業が、会社が、連携した研究チームで有機溶媒、まあ簡単に言えばシンナーとかね、ああいったもんですね、のナノ粒子を使ってテープの糊を溶かし、元の資料を傷つけることなく剥がす新技術が開発されました。この新技術によって、システィーナ礼拝堂にあるミケランジェロの絵画で過去に保存学者が使用したテープ、こんなところにテープ貼ってつけるのか、を見事に取り除きました。まだまだ学者が使用しているレベルの技術ではありますが、これが市販化されれば過去に貼られたテープ剥がしに一役買いそうですと。セロテープはずっと放っとくと勝手に剥がれますけどね、
ペロってね。
ただし跡が残るよね。なんかあれは多分乾燥じゃないかなと思うんですけど、
黄色くなります
ね。経年変化っていうのは結構いろいろあってですね、例えば質感的にゴムみたいな質感の塗料があるんですよ、ちょっとしっとりしたような、グリップに使うようなやつ、あれが時間が経つとゴムがベタベタになってくるみたいなね。で、うちで使ってるソニーのマイクとかベースがその塗装がついてたのよ、でね、でベタベタになるわけ、で、あれはね、水を吸収して、空気中からその水分を吸収して、その分子構造に変化が起きてベタベタになるんだって。で、それを直すってことはできないんだけど、取り除くにはアルコールを使うと一発で取れるっていう書いてあったんで、うちは全部アルコールで拭いちゃったんでベタベタなくなっちゃったんですけど、で、元には戻らないですけどね、そういうね、でもなんかイタリアだとかあっちの方では、その美術品、教会だとかにある大変にこう由緒正しい、像だとか絵画とかそういったものを近所の人が良かれと思い勝手に補修をしてとんでもない状況にしてしまうという、
ニュースがよくやってますね。
もうそれはもう多分ね、いるんよ世界中に種田守みたいなやつが。もう種田守はね、それをやるんだもううちにあるね、仙台のね、あのタンスがあるじゃん、下に、サロンのところに、あれ江戸時代のなんだよ、で、あれちゃんとした漆が塗ってあったの、金具のところとかも、で、それがほら古くなってちゃんと ね、あのそういう専門家に出しゃいいんだけど、うん、あの野郎エナメル塗りやがったからねでエナメルの黒塗ってこれで綺麗になったろうとかってさ、綺麗になったかもしれないけど、そんな塗ったらダメだろうよっていう、でもう全然だ価値が半減しているわけですよ、ね、だからまあそういうようなのもあるので、本当にあのお気をつけいただきたいわけですけどもね、だから本当テープっていうのもいっぱいありましてね、我々もいろんなテープを使うわけですよ。まあ、もちろんそのねバミったりするときにそのビニテを使っビニテでねペケのマーク作ってとか T のマークを作ったりして、そこをあの貼るんですけど、それとかあまあガムテももちろんいろんな色を使いますね。それと前はね編集でテープを使ってたんで、スプライシングテープっていうのを使ってたんで、その録音テープにハサミを入れて編集をするとか、あとフィルムでその8ミリのフィルムとかもカッターで切って一コマ一コマつないでいくんですけど、それも専用のやつがあったりして、まあいろんなもの使ってましたけどね、最近はまあそういうことしなくなってきたんで、あんまりそういうその編集とかでのテープの出番っていうのはまあないですね。あとはまあよく使うのは我々あのパーマセルテープっていう、我々はあのパーセルっていうんですけど、黒パーとか白パーっていうんですけど、あのフランス製の紙テープで、一巻きいくらすっかな、高いよ、1500円ぐらいするんだよね。でこれはあの黒パーは確実に光を遮るんですよ。であのでツヤ消しなんで、いろんなところであのバミったりするのにも使うし、あの、カメラのいろんな調整するときにも照明とかのときにも使ったりするんですけど、まあそういうのもありますね、ということで、いろんな技術が、できてるんだというそういうことですな、この間なんかあのツイッターでですね、ゾンビランドサガオは面白いよって書いてあったんですよ。でタイトルは俺もなんか知ってたんで、何なんだろうなと思って、まさか佐賀県と関係ねえだろうとか思ってたら、佐賀県なのね。
あ、そうなんですか。
うん、それで見てみようと思って、もう今9話ぐらいまで放送してるんですけど、で見たら、面白い。
面白いですか。へえ。
もう かなりふざけたやつで。
はい、
うん、でまた一つ面白いなと思うのが増えた
な。小松さんみたいなふざけ方ですか。
まあちょっとベクトル違うけど。
あ、そうなんです、
ね。で揺れ幅の広いというか、ドタバタな部分もあるし、面白いですよ。まあこう50過ぎのおっさんが喜んで見るものじゃないですけど、でもまあ佐賀 の、あの本当にある場所が、
あ、そうなんだ、
出てくるので、
景色とかそういうのあるんだ。
私もまあ佐賀にはかなり造形の深いものでございまして、
もう無数の佐賀の人が作ったんですかね。なんだろうね、
いやどういうわけかちょっといきさつは知らないですよ私。というね、だから今あのゴールデンカムイとその、ゾンビランドサガを今、見てることになりますね、というあとゲゲゲの鬼太郎も見てる、アニメ3本毎週必ず見るという、ことになっておりますけど、あ、そういえば今日ほら今日っていうか今日これ撮ってるのは30日なんですけど、
ルフィでしょ。
ルフィが。
あ、ゾウでしょ。
ルフィのゾウが。
お母さんが来てたらしいですね。
お父さんもいたんでしょ。
お父さんもですか。
なんかご両親がいたとか聞いたんですけど、
ですね。
まあ本人も実はいたりしてね。遠くから見て
た。あれ県庁なんどこにある
。プロムナード、イチョウ並木。
あ、じゃあやっぱこっちの。こっちの方ですね。どっちの。イチョウ並木ですかね。
どっちのイチョウ並木って大体あっちじゃない、県庁前のバス停からずらってくる。
これ向こうもイチョウでしょ。違いましたっけ。
そんな向こうの方は 裏だから行かないでしょ。
あ、そうなんだ、でもあっちが本当は正門でしょ。
いや知らない俺。
違いましたっけ。
よく知らないけど、よくほらデリヘルの女の人が写真撮ってるよねそこでね。
いやそれも知らないけど、
なんか県庁に行くたんびに怪しげなカメラマンと思
って熊本城のミニチュアが立ってる方でしょ。
そうそうそう、 あそこから入ったところ。
ちょっと見てみようかな。近いから。
ああ、ね。
だってあの他の像も できるんでしょ。
だからまだ今あれ
一体。ただ一体だけなんでしょ。大きさってどれぐらいだったんですか。
だったら等身大。
あ、
だからルフィの
身長ですか。
174センチ。
そんなあるんですかルフィって。
知らんけど。
そうなんですね。
だって俺ルフィしか知らないもん。ルフィとあの帽子かぶったクマみたいなやつしか知らないもん俺。
あ、チョッパーでしょ。
それ、それよ。
それよ。
うん、あの
チョッパーかわいいですよ、ね。
それが何の人だかも知らないけど。
鹿です、鹿。
あ、鹿なんですか、ね、
はい、鹿です。
あ、セント君みたいなもんですか。
あ、ちょっとそれも違う、
ね。あ、そうですか。
はい、で私もよく知らない。
あ、そうですか。
はい、
読んだことないんで、
うん、
あれがこう観光資源になるんだろうかっていう、どうなんですかね。
どうなんですかね。明日多いかな。
いや、今日は多かったですよ。
あ、だってほら
除幕式は、
除幕式じゃないは平日じゃないですか。
多分ね、数日でね、うん、なんかこう腕かなんか折られるんだよね。
お手もやんぞじゃないんですか。
いや、熊本は民度低いから、あ、やるやつが絶対出てくる。俺も楽しみっては言わないけど、
お手もやんぞ
絶対俺の熊本も、もうこの最低の民度。
そんな折れる場所があるんかな、細いところが。ほら、お手もやんずはほらね、ここの。
一応こう、あの、
かんざしだった
ガッツポーズになってるらしいです。
そうなんだ。
腕をへし折るとかっていう。
なん
か、掛け屋かなんか持ってて、ガーンってやれば。もう、
まあ、どうでもいいですけど。
まあ、そうね、気をつけていただきたい。
あ、でも、あれになるでしょうね、一種の観光名所。
だから、一個でなるかい。まあ、だから
今後ほら、増えていったら。
いや、ほら、境港みたいに、一つの通りにさ、鬼太郎のファミリーがいるとか、ね、あの、こち亀のファミリーが、亀有とかにいるような
。知らないですけどね。
なんか、だって、熊本県内の自治体で割るんでしょ、残り8体かなんかを。で、バランバランなの
に。似てました、
え、
似てました、ルフィ像。
似てるっていうか、そんなもんだろうなと思う。だってそれ本人が作ってるんだから、
ちょっと見てみよう。本当、
ああ、そうですか、うん、じゃあ掛け合貸しましょうか。掛け合ガーンってやる。
いやいや、しないです。
なんならあのこうヤスリとかもこうガーンってやる。
今日一日ぐらいあのいるかもしれないですね。
いや、おるよ絶対。いいか、絶対おるよ。あの1ヶ月ぐらいだってほとぼりが冷めた頃が狙い目だな。ガーンってやるね。
知らんけど、
ということで、まあまあね、ございまして、決して私はあのその像を壊すことをあの推奨してるわけではございませんから。
あの下通りのね、あれもオープンしたらしいですね。
何がですか。
ドンキ。
ああ、そうですか。
今日だったか
な。ああ、パル玉がなくなったっていうのは聞きましたけどね。玉がいなくなってるっていう。
ああ、そうなんだ。
はい、パルコ前のパル玉が。
どうでもいいですけど。
そうですか、はい、ということでございまして、まあ、パル玉自体がいるんだろうかっていう話があるんですよね、
最初から。
パル玉がわからない方は熊本パル玉でググってください。きっとがっくりくると思います。ということでございまして、もう12月入りましたね、
うん、早いですね、あと1ヶ月
ということで、今日2日放送ですから、
あと3回
ですね、9日、16日、23日
あと3回ですね、今年ね。
ですな、
はい、
ということで今日が1143回ですから、44、45、46、うん、1146回まで、2018年はお送りすると。で、30日日曜日なんですけど、12月30日は QIC をお休みさせていただきまして、久しぶりに QIC のようで QIC でないそれは何かと尋ねたらが、放送されますんで、はい、そちらの方もまだ企画内容決まってませんけど、はい、お楽しみにしていただきましょう。そして、31日は行く年来る年ということで、今回は、久々に、中継班を出すということで、中継班用にあるメカを導入したんですけれど、アマゾンで買ったんですが壊れてやんの。今いないのは返品になったからです。返品です。やっぱ中国製怖いなっていう。見事に壊れてたんですね、最初から。ということで、ございまして、あとはなんだ、そうか、もう一回お知らせしておきましょうか。12月17日月曜日午後2時から午後4時までの間に、熊本知事会にみんな集まろう、
うん、
市役所の隣だよ、知事会、こちらですね、多分あの私おりますんで、リスナーの皆さんどうぞ、 で、あのなんか SMC の帽子だとかグッズを持っている方はそれをあの着用してく、ると、うちのリスナーだということが分かるので、なんか分かるようにしてくれないと、いっぱい ただの人だと分かんないので、もしかちゃんと声をかけてくれれば、いいんですけど、傍聴席からこううなりでもあげましょうかで、別にあの議会をこう邪魔しに行くわけじゃないので、傍聴しに行くだけなんですけど、一緒に行きたい人どうぞ。12月17日、17日月曜日午後2時ぐらいからね、どうぞ来てください。入場無料。ちなみにあの中で、撮影とか録音とかはできません。飲食もできません。喉飴はいいんじゃないかな。
龍
角さんなら、はい、ということで、ございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
平上英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。